コラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコー探検隊の時間です。私はこの番組の MC、 アコーラジオのいろはです。そしてリポーターは、
はい、アコーラジオのゆうほです。
はい、ゆうほさんがね、こう2ヶ月に1回なんですけども、アコーのいいところをご紹介してくる番組なんですけどもね、本当にゆうほさん、こう秋祭りの季節楽しい毎日ですね。そしてね、なんかこうお祭りの時になると、やっぱ小さい時にですね、なんかすごくご馳走をいっぱい食べたことを思い出すんですけど、なんかやっぱり食いしん坊なのかなと思うんですけどね、どうですか？
そうですね、やっぱりお寿司のイメージがありますね。はい、
とかあとなんかこう栗ご飯ですかね。なんかね、お祭りの時によく栗ご飯を炊いてもらったような、そんな記憶もありますけどね。
そうですね、あと私お寿司の何ていうんですか、慣れ寿司っぽいイメージがありますね。はい、
なるほど。こうなんか皆さんね、それぞれやっぱりこう祭りの時になるとなんかいろんな記憶が、思い出があるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、本当にね、いい季節を迎えましたけど、さあそんなゆうほさん、今日はどこをご紹介してくださいますか？
はい、ゆうほといえばうねです。今日はうねのね、ちょっと面白いお話というか昔話を紹介してみたいと思います
ね。もううねシリーズということでね、もう皆さんうねの知識がいっぱいなんか頭の中にこうね、詰まっていきそうな感じですけども、さあ今日は楽しいお話を、ね、ゆうほさんに届けていただきましょう。
はい、うねと言いますのは、ちょうど今のシーズンではしぶらの里というふうに呼ばれています。しぶらと言いますのは、まんじゅしゃげ、彼岸花のことなんですけれども、ちょうどね、ちょっと前ですが、お彼岸のシーズンになりますと、畑、田んぼのあぜではですね、うねではたくさんのまんじゅしゃげが見られます。ちなみにまんじゅしゃげと言いますのはサンスクリット語で、日本語ではないんだそうです。で、意味合いとしては天に迎える花ということでね、なんとなくこう彼岸の時にはぴったりな名前だと思うんですけれども、うねではしぶらという言い方をよくします。大変悪や毒性が強いので、田んぼの脇に植えておくと、モグラやそういった蛇なんかがそれを食べると、まあ田んぼや畑の害をなくなるということで、うね地方ではたくさん植えられたのが始まりだと言われています。まあ人間も食用としてできるんですけれども、長い間水にさらしてアクを取って毒性を抑えてから食べるものなんだそうです。そういった両方の意味合いを兼ねた目にも美しいしぶらの里、このうねにはたくさんの昔話があります。でその昔話をですね、皆さんこれからの人々にも伝えていこうということで、うね小学校の子どもたちが毎年年末になりますと、この物語をお芝居として皆さんに見ていただくことが大変有名なんですね。で、なんと今年はそのうね物語と呼ばれる演劇が10回目を記録したということで、今年の1月にはアコーハーモニーホールでこのうね物語の上演が行われました。衣装から台本からすべて子どもたち、また先生たちの手を借りてですが、一生懸命手作りのお芝居が上演されました。今日はですね、残念ながらお芝居を見ていただくことはできません。そこでこのうね物語の中心となります昔話を一つ紹介してみたいと思うんですね。なんとなく聞いたことがあるかなと言われるようなお話なんですけれども、灰の名はないというお話です。これを中心といたしまして、いくつもありますうねの昔話をうね小学校の児童の皆さんがお芝居にいたします。それではその灰の名はないをご紹介したいと思います。西うねの奥に命山という山がありました。今は湯の内といいますが、江戸時代には命山と呼ばれていました。そしてこの山は姥捨て山とも言われていたことがありました。命山が姥捨て山と呼ばれていた頃のお話です。昔この辺りを治めていた代官は大変欲の深い人でした。贅沢な暮らしをしていながら、百姓には米を食べるな、絹の着物を着るな、紙の油も使うなと言って倹約を命じ、少しでもたくさんの米を年貢に出すように言いつけました。それでも足りないと思った代官は、 働けなくなった年寄りを養うところは無駄のことはない。これから60歳以上になった者はみんな山へ捨ててこい、というお触れを出しました。生みの親を山へ捨てろとは大変なことです。村中の人が泣いて代官の仕打ちを恨みました。でもどうしようもありません。泣きながら年老いた親を背負ったり手を引いたりしながら横山の奥の山に連れて行きました。ところがこの村に人一倍親孝行な若者がいました。若者には年老いた寝たきりの父親がいましたが、なんぼ代官様の命でもこれだけは聞けぬと考えて父親を隠すことにしました。畳を上げて床下に穴を掘り、そこに父親をかくまうことにしたのです。夜になるとそっと畳を上げて穴に降り、父親にご飯を食べさせてあげたり肩を叩いたりしてあげたりしました。老人を山に捨てさせた悪代官はそれでも満足しません。今度は灰で縄をなって差し出せ、それができない者は年貢を倍にする、というお触れを出しました。灰で縄がなえる道理がありません。それを承知で無理難題を吹きかけ倍の年貢を取り上げようという魂胆でした。だまた村中が大騒ぎになりました。灰で縄をなうなんてとてもできそうにありません。そうかといって倍の年貢を差し出せる余裕もありません。村人は思案に暮れていました。奉公者の若者も困ってしまいました。夜になるのを待って父親に相談することにしました。若者から相談を受けた父親はにっこりと笑って言いました。灰で縄をなうことは難しいことやが、縄のまま灰にすることはできるぞ。まず阿公へ行ってな、塩を作るときにできるにがりをもらってこい。このにがりを藁に十分染み込ませてな、次にその藁をよーく打ってな、それで固く縄をなうんや。にがりが染み込んだ縄ができたら、今度はそれに菜種油を塗って火をつけるとな、藁は燃えて灰になるけど、にがりを含んだ灰は崩れずに縄の形のまま残るんや。若者はやってみました。すると父親の言った通り灰の縄ができました。早速できた灰の縄を代官のところに持っていきました。灰で縄などなえるはずがない、今年は2倍の年貢が取れるぞ、と北総園で言った代官は見事な灰の縄を見て一時はがっかりしました。でも灰の縄の見事な出来栄えに感服してしまいました。代官は、それにしてもこれは実に見事な灰の縄だ、全く恐れ入った、どのような方法で作ったのか申してみよう、褒美は望みのものを取らそう、と言いました。若者は、寝たきりの父親を山に捨てることだけはやめてください、と申し上げました。さすがの代官もこの若者の親を思う心に打たれて両親に目覚めました。そして今までの悪い仕打ちを悔い改めて悪いお触れをすべて取り消しました。また自分も倹約に努め村人の模範になるように心がけました。それからは年貢も軽くなり、年寄りは村の宝だと言って大切にされるようになりました。年寄りが捨てられていた横山の小ば捨て山は、それからは命山と呼ばれるようになりました。こんな昔話が畝には伝わっています。これをお芝居にして皆さんにご覧いただくんですね。また機会がございましたら、ぜひ畝物語も見てみてください。
ありがとうございました。今日はですね、ゆほさんが船に伝わる昔話を朗読してくださいましたけどね、これは小学校で毎年されてるんですか？
そうなんですよ、毎年毎年ね、もう早いうちから衣装や道具のね用意をしてものすごく大変なんですけれども、やった後の達成感、また親御さんの気持ちといったらね、もうたまらなく楽しいもんなんですよね。
で、お話はじゃあいろんなお話を毎年違う話をされるんですか？
そうなんですよね、たくさんある中で何かをチョイスしてお話しされる、まあ、その中で一番今年行われたのがこの灰の縄苗をモチーフにして行われたそうなんですよ。
なるほど、ね、そして今年が10回目だったということでね、もうこれからもずっと長くじゃあ地域の子どもさんで演じていただきましてね、こういった地域に伝わるお話、後世に残していっていただきたいなと思いました。今日は阿光探検隊ゆほさんが船に伝わる昔話、またそういった昔話を伝えてくださっている小学校の取り組みご紹介してくださいました、ね、そしてまた船がねとってもいいところということで、まあ、本当にたくさんの方にもね、阿光本当にいいところいっぱいあるので、ぜひ船の方にもね足を運んでほしいですね。
そうですね、今までに紹介した遺跡もありますので、これからのピクニックの行楽のお供にお願いしたいと思います。
この番組はアコーラジオのいろはと
同じくアコーラジオのゆうほがお送りしました。
ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。